ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界。本日は第6回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。2019年も残り1ヶ月を切りましたね。皆さんにとって今年はどんな1年でしたか？今年1年間は面白いくらいにと言っていいのか分かりませんが、実は数秘術で読み解く2019年の流れがそのまま現れた1年なんですよね。今年の最初からお話ししていたことは、水面下にあった事柄が表に出てくる、そんな年だということ。ニュースを見ていると当てはまる出来事も多かったなって思います。さて、今回は2019年を締めくくる12月のサイクルの流れにふさわしいゲストの方をお迎えしております。一般社団法人 BNI 財団ジャパン理事の小野寺真理子さんです。真理子さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、嬉しい、やっと来てもらえたっていう感じです。いや、
私もなんか今日は非常に楽しみにしてました
ありがとうございます。
はい、
実は真理子さんは数秘術でいうちょっと特別な数字の持ち主の方なんですよ。他の方にはない直感力、それを秘めている真理子さんをお迎えしてお送りする今回、どんなトークが繰り広げられるのか本当に面白くなると思います。皆さんぜひ楽しみにお耳をお貸しください。この後お送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。イエイエイエイ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
数字を味方に、面白い数字の世界をお届けいたします。12月になり、慌ただしく過ごされてる方も多くなってきたのではないでしょうか。年を越す前に自分にとっての大事なタイミングや来年の流れを知りたい、そんな皆様より個別セッションの依頼が多くなってきております。数秘術では1年ごとにサイクルが変わるってお伝えしているんですね。1年の始まりは元旦ですよね。そして、はい、終わりは大晦日。この大晦日の日ですね、24時間過ぎてたった1日日が変わるだけですけれど、年は1年変わりますよね。元旦から新しい1年が始まるということ、これは誰に対しても共通して言える社会のサイクルの流れになります。そして大事なのは個人のサイクルの流れ。私はこのサイクルがとっても大事だって思っております。個人のサイクルも1年ごとに変わりますよね。それはなぜか、誰にでも生まれた日があるからなんですよね。お誕生日、それはあなたが生まれたその日というのは、あなたの人生がこの世でスタートした大切な日です。だからこそ、あなたのお誕生日はあなたの人生にとっての1年の始まり、つまり元旦であって、お誕生日の前日があなたにとっては1年の最後の日、大晦日となります。お誕生日を迎えれば一つ年を重ねるわけですから、そこから新しい1年のサイクルが始まるっていうことなんですね。個別セッションでは個人にとっての大事な1年のサイクルの流れ、こちらもお伝えしております。では、毎回お伝えしている 月サイクルについてお話しさせていただきますね。2019年12月ってどんな流れなの？この12月、実は愛情という意味がある6の月サイクルの流れです。2019年最後の1ヶ月、皆さんはどんな思いで誰と過ごされますか？今月は皆さんそれぞれが今年1年間を振り返る大事な時間を過ごされることと思います。ご友人や仕事仲間など、皆さんが一緒に過ごしたいと思う大切な方々と開く忘年会もそんな時間ですし、家族や大切な人と過ごすクリスマスも大事な時間ですよね。楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。大切な仲間やご友人、そして家族と過ごす時間の中で来年の話をするとはとても良いことですけれど、ぜひ相手と向き合って価値観の共有っていうのを今月はやってみてください。この価値観はお仕事についてはもちろん、ライフスタイルにおいても同じです。皆さんの価値観が同じでなくていいです。でも相手の常識が自分の常識ではないっていうことを知って、相手の価値観を認める本当にいい機会が今月なんですね。この向き合い方次第では来年に向けて良いエネルギーを生むことができるんですよ。自分の考え方をお伝えするのはもちろんですが、相手の考え方を知ることでクリアになることがあるかと思います。皆さんぜひ本音本心でお付き合いできる関係性であることを再確認してほしい。そして大事なタイミングっていうのを掴んでほしい。それが今月です。2020年に向けて良い流れを持っていきたいからこそ、本音で語り合うこと、それが大事だと、ぜひ今月は心の片隅に置いていただけたら嬉しいです。愛情のサイクルである12月、皆さんにとって大切な人たちには感謝の思いを言葉と行動で表してみてくださいね。さて、マリコさん、
はい、
はい、月サイクルについて今お話をさせていただきました、
はい、
実はマリコさん、毎月私が開催している月サイクルセミナーに参加してくださってるんですよ ね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
実際に、うん、この翌月の流れっていうのを毎月月末に知ることで、うん、どんな変化があったとかありますか？
そうですね、やっぱり1ヶ月って何にも考えないと、うん、あっという間に過ぎちゃうじゃないですか、
はい、
そして後悔することって結構あったりする
ああそうですか、
うんうん、その時にね、あの毎回私、はい、千尋ちゃんが、はい、来月こうですよっていうのを手帳にメモしてあるんです、うん、ワンフレーズ。
ありがとうございます。
来月のキーになる言葉を一つ入れておくと、うんう
ん、はい、
自分がね、手帳を見ながらスケジュール見ながらそれを必ず目に入ってくるんですよ。
嬉しい、
うん、そのことによって、はい、自分が後悔しない1ヶ月を過ごせるようになってますね、
うん、そうなんですね、うん、じゃあ手帳に、こちらこそです。手帳に書かれたことで、うん、意識が高まるっていう感じなんですかね。
そうですね、やっぱ目に入ってくるってこと重要じゃないですか、
はい、
で習ったことはすごく大事なんだけど、毎日に追われると、うん、抜けちゃうことってあるんですよね、
はい、そうですね、
うん、でも手帳は必ず見るので、
う
ん
う
ん、
そこに
書いてあると、あ、そうだそうだ、これでよかったんだとか、
はい、
こういうふうにするんだった、こういう考え方に持ってった方がいいんだなっていうのが、うん、毎回ねすごく教えてもらえるんですよね。
ありがとうございます、うん、じゃあ1ヶ月ごとの、はい、マリコさんの中で迷いというか、そういうブレにもうまく対応できてるのかなって今聞いてて思いました、うんうん、そうです
ね、例えばね、来月は直感力で行っていいんですよって思ったら、うん、言われたら、はいはい、もう直感力だけで行くとかね
はいはいはい、
そんな風にやってきました。
ありがとうございます。もう本当に毎回ご家族で受けてくださったりとか、うん、ご友人も連れてきてくださったり、本当に楽しいセミナーをマリコさんのところで行わせていただいてるんですけれど、はい、他にこんな方も受けるといいよとかありますか？
そうですね、私ね、うん、結局自分の大事な人たちに受けてもらってるんだなってすごく思うんですね、はい、親友だったり家族だったり、
はい、
だから例えばね、子育て中の人にもすごくいいと思うんです。子育て中の人たちみんな悩んでる、これでいいのかなって、うそういう人たちにもすごくいいし、
はい、
お仕事をね持って、お一人でお仕事してる人なんかも、
はい、
タイミングとかをすごく迷うじゃないですか。
確かにそうですね、うん、個人で事業されてる方は相談にいらっしゃいますね、
う
ん
う
ん、
そう、
うんうん、
あとはもう当然誕生日の前は絶対ね、
あ、そう、
すごく気になりますよね。
はい、先ほどもねちょっとお話ししましたが、お誕生日から皆さんそれぞれの1年ごとのサイクルっていうのはねやっぱ変わるので、うん、来月お誕生日があるっていう方は確かに聞いてもらいたいですね。
ね、絶対聞かれた方がいいなって思います、
うん、ありがとうございます、うん、こんなセミナーを受けてくださってるマリコさんですが、すごく面白い数秘術の体験談と、あとねとっても興味深い活動をされていらっしゃるので、その活動の内容についてもこの後お話ししていただきたいと思います、
はい、
実は私も一緒に協力させていただいていることがあるんですよね。
協力じゃないですよ一緒にやってるんですよね。
本当にちょっと楽しい活動を行っておりますので、うん、はい、そちらもお話しさせていただきます、
はい、
お楽しみに。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
数秘術コンサルタントとして活動している私のところには、悩んでいる方はもちろんなんですけれど、先ほどマリコさんが言ってくださったように、お誕生日の前に自分の人生の波を知りたい、うん、そんな方からもご依頼をいただいたり、あとはですね、職場の人間関係のことで悩んでいる方なんかも、お問い合わせを多くいただいております、うん、数秘術は統計学に最も近い占術と言われていますが、やっぱり占いであることには変わりないので、数秘術で読み解く内容が全て正しいっていうことではありません。でも自分にとって良いタイミングを知りたい方、あとは私とあの人の関係性はどんなところが合うんだろう、どんなところが合わないんだろう、そんなことも知りたいってなったら、他のどんな占いよりも明確なことがこの数秘術は言えるんじゃないかなというふうに思います。さて、今日は、素敵なゲストにお越しいただいております。先ほどからもう弾むような声が聞こえていますよね今回のゲストは小野寺真理子さんです。では真理子さん、改めて自己紹介お願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは、
小野寺真理子と申します、
はい、
これまではですね、
はい、
主にですね、うん、姿勢のこととか歩く姿とか、うん、そういったものを通して、
はい、
若い方からご年配の方まで、
はい、
健康のこととか美容のこととか、そしてパフォーマンスのことなんかもね、
はい、
やるお仕事をさせていただいておりました。そして今年からはですね、はい、一般社団法人 BNI 財団ジャパンというところで、
はい、
子どもの教育に関するようなそういった、うんうん、財団の方にも関わらせていただいております、
はい
はい、
実はマリコさんは私の先生でもあるんですというのも、私講師として人前に立ってセミナーを行ったりもしてるんですけれど、そのウォーキングの先生であったりトーキングの先生でもあるマリコさんに本当にたくさんのことを教えていただいて、人前に立ってお話しする、その時の口調だったりとか、うん、伝え方だったりとか、うん、姿勢だったりとか、そういうことも教えてもらって、本当にね、セミナーをやることにかなり自信をもらいました。
いや、もうね、千尋ちゃんのセミナーはね見てて素晴らしいものを
ありがとうございます。すごく楽しくできるようになったのは、うん、本当にマリコさんのおかげです。
とんでもないです。
ありがとうございます。でそんなマリコさんがですね、今ちょっと力を入れて行っている活動があるっていうふうにお伺いしてます、はい、よかったら教えていただいてもいいですか。
はい、
はい、
さっきね2つだけご紹介させていただいたんですが、もう1つね、
はい、
海洋プラゼロサミットなんていう活動もしていたり、
はい、
ちょっとね今いろんなことやってます、
は
い、
そうなんですね、
はい、まあ、ウォーキングとかねトーキングっていうのは、まあ、これまでもやってきて重ねてきたことなんですが、はいはい、今年からね新たに始めた BNI 財団ジャパンというところでは、
はい、
まあ、主にですね、うん、子どもたちの教育、
教育、う
ん、やっぱり教育ってすごく大事なんですよね、
はい、
結局ね教育の仕方によってどんな大人ができるか、
う
ん、どんな大人がこの世界を作ってるかってことになるので、すごく大事なんですね、
はい、
でそういう財団にちょっと関わらせていただくことになって、
はい、
ここではね子どもの教育に関して、
はい、
必要なお金をね助成金として出したり、またそのための寄付を集めたり、
あ、
いろんなことをサポートする活動をしてるんです。
そうなんですね、
はいはい、なのでねこれはあの皆さんにもたくさんに知っていただきたいなというふうに思っている活動、これが一つ目、
はい、
そしてもう一つはですね、はい、海洋プラゼロサミット、
はい
はい、海洋プラってね海洋プラスティック、はい、まあ、今あのだいぶねいろんなところでもテレビでもね、
そうですね、やってますね、
やってますよね、うん、あの海に残ってしまった入ってしまったプラスチックっていうものが非常に、
はい、
あの、うん、問題になっていて、はい、2050年にはお魚の量とゴミの量が一緒になるんじゃないかって言われるぐらい、
はいはい、
大きな問題になっている。
そう
ね、
そうですね、ニュースでも見ました
ね、
はい、
なのでそれを知ってしまったので、
うん、
何にもしないわけにはいかないなと思って、うんうん
うん、はい、
ちょっとね、海の清掃活動も始めております、
はい、そうでしたね、
はい、
実はこの海洋プラゼロサミット本当にたくさんの方が参加されているんですが、私も参加してます
ね、ありがとうございます、はい、
こちらこそです。結構皆さん楽しくビーチクリーンやってるんですよ ね、
う
ん、
ねやってますね、はい、場所はね、はい、鎌倉の海でやってますからね、
そうです ね、
ね、
はい、あとはもう一つパフォーマンスコーディネーターというのは主にどんなことですか。
そうですね、先ほどね千尋ちゃんも言ってくれましたけれども、はい、人前に立つ、
うんうん、
そういう人たちの立ち振る舞い、
はい、
そういったことをサポートさせていただいたり、またはね、はい、あのミセスコン、ミスコン、まあ、コンテストですね、
はい、
コンテストに出る方がやっぱり体は絞ったんだけれども、はい、美容もやったんだけれども、
はい、
最終的に立ち振る舞いですごく人って見られるんですよ、
はい、そういう方たちにも教えることができるんですか、
う
ん、
そうですね、はい、登場するシーンから、
はい、
そういったこともやったり、はい、講師の方なんかだと世界のね、
うん、
たくさんのお客様の前でお話になる方なんかだとマイクの持ち方からやります。
マイクの持ち方から、
はい、
そうなんですね。
そういうのもやったりします。
そうなんですね、はい、じゃあその方たちからしてみたら本当にすごい先生ですね、マリコさん。
いやいやいや、もうそれをその方が持っている魅力が、
うん、
本当はあるのに自分で気がついてないことがいっぱいあるから、
うん、はい、
私がここに魅力あるのにっていうのを適当に引っ張り出してですね適当にって言ったら怒られるか引っ張り出してお伝えしてるっていう感じ
ですね。そうなんですね、うん、でも実際に私もマリコさんのそのトーキング講座だったり、うん、ウォーキングのこと、あのお勉強会レッスン、うん、受けた時に本当に面白くって、実は私この第1回目の配信の時にね、うん、少しあのお話ししたんですけど、私ちょっと大きな病気をやりまして、そのね、まあ、大きな病気は今元気になったから笑って言えるぐらいのことなんですけど、うん、入院中ね本当に暇だったんですよで暇してて、その時にねやっぱ Facebook を見たらマリコさんのウォーキングレッスンの内容が流れてきて、なんかねふと私元気になったらこの人のレッスン行こうみたいな、
うん、
本当にそういう風に思って、本当に今でも入院した時のノート開けたら書いてあるんですよね、私マリコさんのレッスン通うみたいな。
感激。
そう、でそんな風に思ってて、ちょうど2年半ぐらいかな経った時にたまたま行ったいろんな経営者の人たちが集まる会の中で、うん、マリコさんがいたので、私はもうそこでハートやられましたねいたって思っちゃってい
た
私やっぱりこの方のウォーキング受けるべきなんだって思ってすぐに受けに行ったなっていうのを今思い出しました、
ね、ありがとうございます。
でそこからお話の仕方だったりとか、うん、人のためにこういうことを提供してるんだったら、あなたはこういう魅力をもっと出しなさいっていうのを本当にマリコさんに私は教えてもらったの で、
とんでもない
です。本当に感謝してます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ですごく人に対してとでも愛が大きいマリコさんから誘われた海洋プラゼロサミットだったので、うん、もう私は一つ返事、はい、やります、行きますっていう感じだったんですよね。
ね、嬉しいな。
ちょっとこの海洋プラゼロサミットのことに関してはね、うん、後からマリコさんの方からあのお知らせもありますので、
はい、
皆さんに聞いていただけたらなと思います、
はい、
それでですね、実際に、うん、マリコさん数秘術をね知ってどうかっていうところのお話をしていただきたいなと思うんですけれども、はいはい、実は私が初めて受けた数秘術の講座あるんですけれども、その時に行った時にマリコさんがいたんですよ ね、
ね
だから初めましての出会いはその時ですよね。
そうだから一番最初に一緒にない受けたんですよね。
そうですね、うん、でその時にあの講師の先生が、わあ、サン 83持ってる子に会えちゃった、すごいって言って言ったのが私の中ではとっても印象的で、でもお互いにみんな数字を知らない人だったので、うん、マリコさんご自身もなんかあんのぐらいな感じで、うん、でも読み解きをされてたら、あ、わかる、私そういうとこあるっていうのを当てはまっていて、うん、わーって言ってたマリコさんがすごく今でももうほんと5年前とかのことなんですけど覚えてます。
全然覚えてない私
私は結構わーそうなんだ、すごい珍しい数字持ってるんだっていうとこだったんですよね、うんうんうん、そんなマリコさん、私のセッションをその後また再開した時に、うん、私が数秘術をこういうふうにやってるっていうのを知ってたんですけども、何がきっかけでセッションを受けてみようっていうのがあったんですか？
ちょうどその時に、はい、私自分のホームページをリニューアルしようと思ってたんですよ。もともとやってたんだけどリニューアルしようと思って、そのリニューアルのオープンの日、これ重要だなと思ったんですよ。
そうでした。
そう、それでそれを、うん、ジーロちゃんにいつオープンにしたらいい、はい、っていう相談をしたのが多分セッション最初ですよね。
そうでした、ね、マリコさんがどういう思いで活動をしてて、どんな人に届けたいかっていうのをお聞きして日にちを一緒に決めさせていただいた覚えがあります。
そうなの、豊かにしたいって言ったの。
そうでした、ね、でもあの後ちょっと変化ありましたか？
うん、だってあれを急遽12月にアップして、
はい、
翌月1月には雑誌社から2社連絡ありましたもん、うん、
出ましたね、うん、すごいですね。
すごい、
嬉しい、
素晴らしい、
ありがとうございます。嬉しい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
やっぱりタイミングって重要ですね。
大事だと思います。あとはね、その他にもマリコさんの私のお誕生日前にもちょっとセッションさせていただいたなっていうふうに記憶しておりますが、
やっぱりね、千尋ちゃんの月サイクルセミナーを重ねるにつれ、
はい、
私がそろそろ嵐のサイクルに入るなっていうのが分かった時があったんですよね、
はい、
だからその嵐のサイクルに入る直前にお誕生日前にお願いしましたね。
そうでしたね、あの時はどういう風な変化というか、うんうん、まあ、嵐っていうのは皆さんちょっと怖いイメージもあるかもしれないんですけど、うん、嵐のサイクルの時って自分で必要な嵐を起こすっていうタイミングでもありますし、うん、あとは私よくあの沖縄の海の話をするんですけれど、うん、沖縄の海ってやっぱ綺麗じゃないですか、うん、なぜあの綺麗な海の状態が保たれるのかっていうと、うん、やっぱりサンゴが生きているからで、そのサンゴがなぜ生きているかっていうと、うん、台風が来て嵐が来て海がかき乱されることによって酸素がちゃんと下まで巡っていく、だからサンゴが生きていける環境にある、だから綺麗な海が保たれる、そういう意味では私嵐って必要なものだっていうふうにも言えるんじゃないかと思ってるんですよね、うん、自分にとって必要な嵐を起こす、あとはその時にいらないものをこう除去していくような、うん、そんなことも嵐のタイミングではあるっていう流れがあるので、うん、それをマリコさんにはお伝えさせていただいたんですよ ね、
それを聞いてたから、はい、嵐はまあ嵐が来る時はもちろん大変なんですけれども、はい、うん、その後が楽しみに、うんうん、なったし、
はい、
それが来た時も、あ、はい、これは今嵐なんだから受けるべきなんだってちゃんと受けることができたなって思ってます。
そうですか、うん、結構大きな出来事もありましたもんね。
ありましたね。
すごく自分の人生の中で決断するタイミングって皆さんたくさんあると思うんですけれど、うん、その中の一つがちょうどその嵐のタイミングの中で来たなっていうのは見てて私も思いました、
うんうん、
でもすごくマリコさんあれですね、数字の力も面白いぐらいに生かしてくれてるんじゃないかなと思います。
めちゃめちゃ生かしてると思いますよ、うん、学んだ分はすごく生かしてるなって思う。そう
ですか。ありがとうございます。実は先ほどもちょっとね出てきましたけど、うん、マリコさんはちょっと特別な数字33っていう数字を持ってる方なんですよね。
ですね。
これはですね本当に特別な数字で、言ってしまうと1999年12月20日生まれを最後に30年間33っていう数字を持った人はね生まれてきません。
30年も。
でしかもなんか今からですと2029年に1回33の日があるんですよ。でもその後9年に1回しか33の日ってないんですよ、だから本当に珍しい数字をお持ちの方です。まあ言ってしまうと感覚にだいぶ鋭い、あとはすごく大きな愛情をお持ちの方で、可愛い弱点は方向音痴です。そういうところがあります。そんなね33を持っているマリコさん、 あの数字の意味も知ってくださってるんですが、うんうん、どんなところで数字の意味生かすというか、うん、ありますか？
いやもうね、日頃 とにかく使ってます。駐車場入れる時も、今日はきっちりした仕事の日は4、うん、今日は楽しむ日は3、
素晴らしい、
今日はもう愛情いっぱいの日は6、
いいですね。
もう新幹線は確実にいつも自分の第3の数字、はい、未来に向かっての11号車とかね、すごく決めてます。
いいですね、ありがとうございます。なんかちょっと気持ちの持ち方もね、うん、変わったりとかありますよね、うん、人間関係とかでなんか見たこととかありますか、
うん、人間関係ではあのこの人の、うん、良さ魅力ってどこなんだろうっていう時に、うん、なんとなくチラチラとお誕生日と、うん、なるほどこの人はこういう魅力があるんだっていうのをすごくそれで知ることができるので、うん、いいなって思いますね。
ありがとうございます、うん、そう本当に数字はそれぞれ弱点もあれば長所もあって、うん、なので全てが悪いってことはないですからね、うん、本当にこの数字の意味を上手に生かしてくださってるのは本当に嬉しいです。そうですね、マリコさん、私の個別セッション何回受けてくださって、うん、セミナーも受けてくださってますけど、うん、逆にまだ数秘を知らない人に、うんうん、どんな方にセッションを受けたらいいよとかおすすめしたいですか？
そうですね、まあ、さっきもあのちょっとお伝えしましたけど、うん、やっぱりね子育て中の人はやっぱり自分のお子さんであるとか、はい、家族のことってねやっぱりね知っておいた方がいいなってすごく思いますね。子供の個性ってわからないですよね、やっぱりね。
そうですね、確かに
魅力だから、魅力を知るっていうこと、それからタイミングを知るっていうことでは、お仕事を一生懸命頑張ってる人には、はい、ぜひね一回は受けてほしいですね。
そうですね、確かにお子さんのことで言うと、うん、自分が産んだ子供なのに、うん、なんかうまく理解がしてあげられなくてって悩みもいただきますし、起業家の方だったら今度こういうイベントやりたいんだけどいつがいいなんて、そんなこともやっぱり聞かれるので、うん、タイミングを大事にされてる方が本当に多いなって。
そう、みんな幸せになりたいんですもんだ。
そうですよね、うん、でも中にはこう落ち込んじゃってどうしようもない時とかもあると思うんですけど、うん、実はね数秘術落ち込んでもいい日っていうのがあるので、そういうのもお伝えできたらなと思います。マリコさん体験談ありがとうございました。
ありがとうございます。
吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
第6回目は一般社団法人 BNI 財団ジャパン理事の小野寺真理子さんをお迎えして、面白い数字の世界をお届けいたしました。実際に数秘術の個別セッションや講座を受けられて、数字を面白く活用されている真理子さんの話は皆さんいかがでしたでしょうか。真理子さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ぜひ真理子さんの活動に興味を持たれた方にお知らせしていただきたいなと思うんですけど、何かありますか、はい、宣伝したいことは。
そうですね、じゃあ2ついこうかな、
はい。
まず1つはですね、今ご紹介いただきました BNI 財団ジャパン、
はい、
こちらですねぜひ一度ウェブサイトをチェックしてみてください、
はい
はい、いろんな活動がそこにも載っていますし、皆さんにもお力を借りたいことがたくさんあるので、
はい、
ぜひご覧いただいて、何かあったら私にご連絡いただければと思います、
はい。
もう1つはですね、先ほど言いました海洋プラゼロサミット、
はい、
年内最後の海の大掃除が12月の21日11時から、
はい、
鎌倉の材木座というところで、
はい、
開催をさせていただきます。
はい、
はい、千尋ちゃんも一緒にね来てくれて、はい、この日プレゼンもしてもらいますからね。
そう、私もちょっと海洋プラのこと調べたのでお話ししたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、ぜひこの2つのお知らせ、皆さんぜひ覗いてみていただきたいなって思います。マリコさんへのお問い合わせは、私のラジオのこう番組ページにマリコさんのプロフィールがありますので、そちらにお問い合わせリンク貼り付けております。ぜひご活用ください。そして私からのお知らせもあります。12月はちょっとね特別なセミナーを行います。それは2020年のこと、 来年1年間のことをお教えする投資サイクルセミナーやります。
重要、私も受けます。
ありがとうございます。これね、毎年12月に1回しかやらないんですよね。
ですね、
はい、こちらは12月14日の土曜日、午前の部、午後の部、各自、恵比寿にて行います。来年がどんな1年間になるのかというのをお話しさせていただきます。そして、毎月行っている月サイクルセミナーももちろん今月末開きます。こちらはですね、2020年1月がどんな流れの1ヶ月になるのか内容でお伝えしていきます。日程は22日の日曜日、23日の月曜日、それぞれ11時からの2時間、これは吉祥寺にて行います。ご興味のある方はぜひホームページから詳細をご覧ください。お問い合わせの中でネットラジオ聞きましたとコメントいただけると嬉しいです。そしてマリコさんと行う、そのもう一回言っちゃうけれども、はい、海洋プラゼロサミット、うん、これはですね、鎌倉の方で行ってはいるんですけれども、うん、鎌倉の何でしたっけと来てましたよね、取材も、
取材もありましたね。
で、本当に地域で密着して、うん、これからどんどんやっていこうっていう内容になっていますので、本当にビーチクリーンやってみるとびっくりするぐらいゴミが本当に多いので、うん、ね、これ本当にたくさんの人で楽しみながらどんどん活動していきたいと思っております。
はい、
私も参加しますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
はい、
数字を味方に、数秘術コンサルタント堀内千尋の面白い数字の世界、第6回目をお聞きくださいましてありがとうございました。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。それでは次回は年明けに、はい、来年も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。